皆さんこんばんは。今日も実景チャットへようこそ。今日はちょっとめぐみんが法事でいないということで、かおりんだけでお送りするんですけれども、よろしくお願いをしたいと思います。今日のゲストはですね、広島市にいらっしゃるコンサルで働いていらっしゃるらしいんですが、宇山さんに来ていただいて、いろんなお話をお聞きしたいと思います。ようこそいらっしゃいました、宇山さん。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。宇山さんは公民連携の、その、都市系プロフェッショナルスクールの前身のね、あの公民連携プロスクールの2期生っていうふうに、まあ、伺っているので、結構フル株にはなるかなっていうふうに思うんですけど、はい、ちょっとねその辺も掘り下げて聞きたいと思いますが、まずは宇山さん、自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、はい、広島で物件調査設計というコンサルタント現コンに勤めております宇山と言います。で、会社の中で、あの社会デザイン創発センターという部署を10年前に立ち上げた時の、まあ、初期メンバーからもう10年目になるんですが、そのメンバーとしてやっていて、まあ、新しい仕事、まあ、まだ仕事にならない社会課題を、まあ、掘り下げて、まあ、今はお金にならなくても、ゆくゆくはそういったところがちゃんとビジネスにならないと、まあ、この世の中なかなか課題ばっかりで先に進めないということで、そういったところに先んじて、まあ、関わり、それをゆくゆくはビジネスとして成り立たせようというような部署で働いています。はい、
なんかよくわかんない感じなんですけど、具体的にはどんな仕事されてるんですか？
まあ、官民連携は多いです。普通の PFI 事業もそうですし、
あ、なるほど。
で、私が今、あの、まあ、このプロスクール入ったきっかけも、広島の駅北でエリアマネジメントを立ち上げて、そのエリマネの事務局も僕も10年やっていて、まだあの行政からもお金をもらってるんですが、まあ、自ら稼いで、例えば公園の改修をしたりとかですね、指定管理で多少のお金を、町内会の方と一緒に清掃していただいたりみたいなところから、そこで稼いだお金をまた町に投下するということを細々とやってる感じです、
はい。なんかかっこいいマーケットやってましたよね。
ああ、カラフルマルシェって、これも7年、はい。
ね、まだ続いてるんですか？
あ、続いてます、続いてます。
素晴らしい、素晴らしい。
それが一番の収入源。
そうなんですね。うん、はい、結構なんかかっこいいのやられてるなっていう感じで見てたんですけど、そしたら、あの、その宇山さんのその物件調査設計さんっていうのは、いわゆる土木系のコンサル会社みたいな。
そうですね、はいはい。
社会創発、
社会デザイン創発センター、
デザイン創発センターっていうのは、
はい、
まただその中にあって、その新しい、これからの、まあ、新しい仕事を作っていこうみたいな。
そうですね。
それで道に迷って、あの公民連携プロスクールに来たっていう感じですか？
いや、迷う前にですね、まあ、あの駅北のそのエリマネを立ち上げて、立ち上げた時にやっぱり、あの公共との付き合い方をちょっとちゃんと見直さないのと思って、ネットをポチポチ開いてたら、まさに三宅さんとかが出ていて、こういうのがあるんだって。で、まあ書物を読んでいた、まあ清水さん、岡崎さん、吉田さんがやられてるっていうのを見て、これは参加せねばと思って、はい、の、ハードルが高いんだろうと思って論文書いたら、その時は結構大体、まあ今でも論文書きはいるんでしょうけど、はい、
出るかもですけどね、
はい、来
る、
はいはい、
なかなか修了証書はもらえないっていう、
はいはいはい、
いい感じですけれども、ああ、じゃあもともとすごい、そういう、なんていうか、清水さんとか木下さんとかと接点があってとかっていうんではなく、自らいろいろこう探してヒットして、 ていう感じだったんです。
書物でお勉強はしたり、たまたま岡崎さんの講演を聞いたりみたいなことはあって、それとは全く別で、で、ネット検索、まあ、たまたま引っかかったコンビネンケーススクールに、まあ、応募してみたっていうところですね。はい。
よく来られましたね。
ね、いやいや、メンバーが、それこそ、まあ、三宅さんもいらっしゃいましたし、先ほどちょっと前段で話してた、別のコンサートさんもいらっしゃったり、まあ、そういう方たちが一緒にスクールにいるっていうこと自体が、なかなかその時は目新しかったので、
なる
一
ほど。
緒
そ
に、
うだね。1期生のメンバーは、まあ、本当にいろんな人がい
議員
て、
さんとかね。
そうもいたし、それこそ、雑誌の編集やってる人もいたりとか、いろいろいたから、そういうふうに見たら面白いと思うので、確か
そう
に。
ですね。はい。
なるほど。で、どうでした？参加してみて。
いや、もういきなりだから、最初からコンサル批判じゃないですけど、
そうですよね、クソだってまず言われます。
で、でも、本当に僕もだから、健コン、その時でももう20年近くやってたんで、いろんな計画は山ほど作ってたんですけど、やはり最初にそこで言われた、まあ、役所の人たちに向かって、あなたたち、やってもない人によく仕事出すね、みたいな。で、僕も自問自答して、多少事業化にこぎついたような仕事もありましたけど、ほぼ計画だけ作って終わっていて、やってもないなと思って、そこはかなり刺さりました。
痛いとこつくよね、本当に。確かに今でもそうですよね、だからね。
やった側に立たないとっていうのは、もう今でも一緒で、ちょっとこのスクールに参加あんまりできてないのが、やっぱりちゃんとやってからじゃないとなかなか戻れないなと思う思いはあって、地道に動いてるんですけど、堂々とやった側になってから、カムバックしたいなと思っている
い
と
や、
ころ
地
があり
道
ま
に
す。
やってるだけでも全然違いますよ。本当になんていうか、もう、まあ、そのコンサルさんも、いろんなコンサルさんがあるからね、あれですけど、そう、確かにその、なんか、ビジョンとか計画とかっていうのを、本当に作ってもらうのに、丸投げしてる自治体も本当にたくさんあるから、
そ
ねえ、
ういう実際があるから成り立ってる会社でもあるんですけ
そうなんだけどね、そこがなんかね、どうなんかっていう話
そうですね。
ですよね。一番詳しいのは実は自治体のはずなのに、みたいな感じで、ちょっとあの辺はね、確かに本当問題だなって思うんですよね。補助が効いたりしちゃうから余計にその辺がやっぱり、そこに頼ってしまってみたいなのは、最近ね、業界も忙しいから、で、そこで計画作れとかって言われると、まあ、頼りちゃったくなっちゃうのも、私はもう本当よくわかるの、わかる。そうか、そうなんですね。そう。今はどんな感じなんですか？いろんなところの、じゃあ、受けてやられてるんですかね。
だから僕らの部署は、その普通に、都市計画とかも含めて受けてる部署とはちょっと違って、まだですから、まあ、PFI のアドバイザリーとかはたまにやりますけど、まあ、もともとこのスクールに行ったきっかけの北町づくり会議っていうえりまねの事務局はずっとやっていて、で、まあ、癌であるその規制緩和、もう最初から結構エリア全体の包括管理とか受けて、広範囲なエリアで稼ぎながら維持管理、運営みたいなことをするっていうことを目的としてやってるんですけど、やっぱりそこの岩盤規制が全くクリアできない中、まあ、ちょっとずつ動いてきたら、僕らが動いた後にルールができてるところはちょこちょこあるんで、
いいじゃないです
そんな繰り返しですね。後ろ見たらちゃんとルールができてるみたいなところが、
か。
まあ、それがモチベーションにはなってますね。
まあ、やってみせないと変われないっていう、ここもあるからな、やっぱり。そうなんよね。まあ、いっぺん作ったものを変えるっていうのは、やっぱりなかなか大変だけど、まあ、緩和していかないとね。うん、昔はいっぱい張り切っていろんなルール作ってきたんだろうけど、もう減らしていかないといけないっていうのはもう確かにそうなんだよな。そうか。え、宇山さん、それでなんでそんなコンサル会社で仕事するようなになったんですか、もともと。前も、物件調査の前もどっか行かれて
た。そうそうそう。あの、物件調査設計でその部署ができる前2年間は、東京のシンクタンクに出向していて、
出向で行ってたんですね。
はい。そこで、あの、官民連携の業務を根こそぎ取ってる。
ああ。
有名ど
ころに行かれたんだ。
そうそうそうそう。
有名どころのコンサルに、はい。
あの、よくね、あの、あの、何でしたっけ。
ん、
あの、東さんが、
ああ、はいはいはい。
当初、あの、どっかのコンサルがやってきて、どっかのお姉様が出てきてっていうのは、
はいはい
はい、あの、僕の、コンサルじゃなかったんですけど、
はいはい、
同じようにその官民連携の支援業務先導枠みたいな仕事を根こそぎ取ってるようなところで、それはそれで、まあ、中央とつながって仕事を取るっていうやり方も見つつ、うんうん、やっぱり地方コンサルなんで、その中央を見つつ、ちゃんと地方のことが分かるコンサルとして、まあ、あの、言い方悪いですけど、東京からちゃんと補助金を取ってきて、
ね、
地方で仕事をするみたいな
の
を、そうですね、やっていたところですね。
そこへ修行に行って、
そう。
PFI のスキームとか、まあ、がっつり勉強して、それで帰ったっていう感じ。
そうですね。だから、ね、とやっぱり、まあ、大きいコンサルだった、シンクタンクだったんで、その、最初に国、まあ、省庁が予算をつける企画をするところからお手伝いしたみたいなところは、やっぱり3年4年間、最初にそこがついておくと、それで結構長いこと食えるんですよね。
なるほどね。
そういうのも見て、はいはい、こういうふうにこの人たちはお金をもらって回して、まあ、逆に金太郎飴で仕事をするみたいなところ。
そうね。はいはいはい、はい、はい。やっぱ金太郎飴になる大元を見てきたと。
そう。あの、そうですね。国が金をつけるところから最後回収して回るところまでを。
でもなんかすごいそういう意味では逆にまああえてまあ自治系チャットなのであの聞きますけど、そうやってそのまあ補助金をもらって仕事してるとやっぱ麻薬のようにそれがないと仕事ができなくなったり、なかなかその人材育成につながらないお金の回り方ね、そういう風になったりとかっていうことをやっぱりみんな指摘もしてるし、あのそういうふうに言われながらコンサルやるのって、結構ジレンマがあるんじゃないですか。
そうですね。あの、まあ、事業につながるようなところはまさしくそうなんですけど、あの、まあ、地方コンサルで行くと、やっぱり、あの、役所の人も本当にもう人が いないんですよね、今。だから、あの、そこをどうシェアしていくかっていうのは今後もあるなと思うんですが、さっきおっしゃった、あの、補助金まみれで事業が成り立たないみたいなところは、まさしくそうだなと思って、本当にその中で回る仕組みを作らないとっていうところがあって、まあ、なんか最初、きっかけで補助金を使うっていうのは大いにありだと思うんですけど、回るところの仕組みをちゃんと考えてやるかどうか、そうですね。きっかけは、あの、それでもいいかなと僕は思ってるんですけど。
でもなんか、まさにその、まあ、 公務員が、まあ、責任持って計画みたいなの作らないといけないはずで、まあ、その、まあ、言ったらコンサルさんにお願いをして、まあ、専門的な知識で、まあ、いろいろ調べてもらったりとかするとしても、まあ、その町のやっぱ計画なんだから、まあ、私なんかは、まあ、なんていうかその、考え方とか、あとそのお金がどう回るのかとかね、そういうのってやっぱ行政マンがちゃんと理解しとかないといけないのに、なんかまあ全くお商売のことに関心がないし、お金がまあどういうふうに回っているのかっていう、まあまあ知識がないというか、なんか怖いなってすごく思うんですけど、この辺でもなんか今のそのコンサルさんと行政との関係だと、そこはそういうふうにするとあのこういうことになりますよとかって言いにくい関係性ですよね、どっちかっつったら。
あのまあそうですね、やる前提で物事が動いている中で受けるとそうですけど、まあ最初の真っ青な時にはあの全く成り立たないようなことを出しますよっていうようなことは当然ないですけどね。だからまあやっぱりあれですね、あの役所の方に思いがあって一緒にぶつけ合ってできるときはそれはあのいい成果を生むんですけど、
担当者によるっていうことだな。
そうですね。でやっぱりあの首長からミッションが降りてきて、もうあのもうそのミッション遂行のことだけしか考えないみたいな人になると、うん、もうどう修正方向をこう持っていこうとしてももう無理なんで、
うんうん、
言われるがまま成り立ちますよっていう成り立ちますよっていう報告書を作るみたいな。
こっち側でこう仲間として一緒にこう解き伏せていくとかいう姿勢ならいいけど、
そうそうそうそう、
ちょっと受け取ってもすぐ上にこう言われましたとかって、うん、打ち返さずにただただ持って帰ってこられるんじゃ、うん、もうこっちもそんなに力入んないよね、もうそんなになったらね。やっぱり
そうですね、その成果そういう答えを求められているので、うん、それをまあまあ、そこもテクニックって言ってしまうとおかしいんですけど、議会なり市民なりを納得させるような資料作りをお手伝いするっていうこと、まあね、あの受け取ってもらえないので、うん、コンサル料をもらって対価として作るときに、
うん、
受け取ってもらえないと我々も対価をもらえないので。
いやだからさ、そこがなんか、うん、下請けみたいな関係じゃん、それだと。
そう。
それは、それがやっぱりいかんのちゃうかなって、本当に、本当に優秀な民間に対して、やっぱりちゃんといろいろ考えた、その、なんていうか、調査報告だったり、シミュレーションだったりとかを持ってこいやぐらいな感じの、やっぱり付き合い方をしないといいもんは出てこんよなって、なんか お客さんっていう感じじゃないですか、コンサルも。なんか他の あのある私も給食の関係とかいろんな関係でコンサルさん入ってもらった時にでも、やっぱりそのなんていうか、こういうものが欲しいっていうふうにはっきり言ってくれるとすごい頑張れるけど、なんかとにかくこうなんか通るようにしてほしいみたいな感じの言われ方をされると、もう無難なものしか出せないって、
うん
うん、だから過去にあったものしか出せないから、うん、思い切ったこうチャレンジングな提案とかはやっぱできないって言ってましたよ、
うん、そうですね。
あと思って、
おっしゃったように例えばその事例はあるか前例があるかみたいなことから始まって、やっぱりね、あの一緒になって何かしようっていうことになると全然違うんですけども、うん、最初から我々もできないことをあの、うん、できないっていうわけではなくて、一緒に話し合って進んでいくんですけども、その役所のスタンスがそうなっちゃうともう
ね、だから
そうそう。
ぶつ切りでなんかさ、その宇山さんなんかもだから広島で地元でやられてるコンサルさんだから、私そういう地方コンサルさんとかっていうのはなんか計画とかビジョンだけこうぶち切りでこう出されるんじゃなくって、あともずっと一緒にこうなんていうか見続けるし。そういうパートナーだってもいいのになっていう感じがなんか
そう
し
で
ます
ね。
ね。
昔はそうだったんですよね、結構。計
うんうんうん。
画から本当ずっと一緒にだったのが、今やっぱりおっしゃった通り、ぶつ切りぶつ切りで。だから、昔で言うと、計画で儲けなくても、ちゃんとこう、ずっとつながって設計、施工まで行って、一年で通して仕事をしつつ、全体で利益が出るみたいなことだったんですけど、今はもうそうじゃなくて、単体で切れて、で、計画でいくとやっぱりなかなか儲からないみたいなこともあるし、
なん
そうす
か
ると中央のコンサルが結構金太郎飴を
いや
持っ
そう
てき
そうそう
て、
なっちゃうからね。いやでもなんかPFI でまあ給食事業なんかはやっぱ結構大手しか入ってこないから、その調理業務が15
そう
年
ですね。
とかってやっぱそこが大きいので、でそうなるとね、やっぱり東京とか大阪の大きい、まあ、調理業者とか建設会社がやっぱチーム組んで、まあ、ちょこちょこっと地元のその建設業者とか入って
で
く
する ね。
けど、でもそういうチームの中に必ずそのこのチームのファイナンスアドバイザーみたいな人はやっぱりいるんですよ。そこがだから資金調達とかなんとかっていうのはまあ全部アドバイスしながらチェックしながらするんですけど、そのなんていうかそこその最初のそのコンサルにお願いするところで、そのファイナンスのチェックも事業のチェックも全部こう一緒に自治体側でこう見てくれるっていう感じの仕組みができんのかなってすごい思ってて、なんか。ここはその SPC 側はすごいそうやってまあやってるんですけど、
そうです
こっ
ね。
ちの自治体側はそのすごいぶつ切りで、もうなんか発注して事業が始まったら、はい、さよならっていう感じで、こっちが頼むコンサルもいなくなっちゃったりするんだけど、でも例えばそこのその資金調達なんかするときには、まあ、できるだけ地元使ってねとかって言ったら、地元系の金融機関で資金調達して、入ってきたりとかしてくれたりするんですよ。そうしたらなんかちゃんとそういうところと組んだら、そこ地元の金融機関なんだし、事業チェックしてみたいな感じのなんか枠組みができんのかなってすごいなんかいろいろ思ったり相談したりはしてたんですけど、なかなかちょっとなんかもう出来上がってる感じなんで、給食なんかパターンがね。
そうですね。
ちょっとそう。PFI でやらない方がいいなっていう感じにはなってるんですけど、
そうですね。地も、そう、給食センターの可能性調査とか受けると、もうすぐに、その設備屋さんがやってきて。
そうでしょ、厨房メーカーが下だからね、設計はね、やっぱり。だけど、まあ、あれですよ、まあ、PFI でもあれなんだけど、それもやっぱり自治体側が、どういうふうな、まあ、給食にしたいかとか、今もう人手不足で食材の調達とか配達がやばい感じなので、まあ、変わらざるを得ないかなと思って、いろいろそういう話をいろんなところで私してるんですけど、どうもやっぱり新しいスキームは出てこないんですよね、もう中身がガチガチになってて。だから行政側がもうこういうことをしたいって言わないともう出てこない感じ。提案がね。そうなったらもう全然もうなんか新しいことが導入できないっていうか、新しい思い切ったやり方がね。
そうですね。給食センターとか、まあ、よく給食センターだと、その設備の稼働時間を増やすみたいな話があるじゃないですか、給食外のところ。で、それって地方で行くと結構別の課題解決みたいなところ、
そうです、
だ
そうです。
からね、教育じゃない部分、
そうです。
まあ、
だから、
いろんな部署が、
農業とか、そう、農業
もう、
とか、
やがて違
児童教育と
う、
かね。 高齢福祉とかね、いろいろあるんですよ。もうそれを産業振興とか、うん、本当地元の地盤の産業と連動してやるっていうことで、まあ、空いた時間を使うっていうこともあるかもしれないけど、よそから思い切って調達する部分を増やすとかね、
うんうん、
調理員を減らすためにっていうふうなこともやろうと思えば全然できるので、ガチガチの教育委員会の縛りの中で給食センターでやること自体を、まあ、外にいかに出せるかっていうのもこれからはいいかなと、うん、もう限界が大したことできないんですよ。もうちょこちょこっとその給食以外のことやるって言ったって本当に、だからその辺は、うん、私ちょっと思い切って教育委員会の事業じゃなくって市長部局の事業に持っていくことで、ついでに給食やるぐらいの感じの作りにすると、うん、もっとクリエイティブなことができるけど、
うん、
窓口教育委員会だから、そうですね、
いや、うん、僕らもだからやっぱり、まあ、三宅さんが言った倉敷市まで大きくとあれですけど、やっぱり地方の自治体でいくとやっぱり役所が出す仕事ってその自治体の中じゃ大きくて、でかつおっしゃったように、まあ、その自治体の一つの部局じゃまたその、そうですね、収益とタスクとかリスクの関係が、うん、一本足打法みたいなことになっちゃって、ただ給食じゃなくて交通とかもそうなんです、交通の部署だけで課題を見るともう成り立たないんですけど、さっきおっしゃった福祉とか教育とか、物流とか、まあ、いろんなものを混ぜると新しい会が出てくるんですけど、やっぱり縦割りの中でそれが突破できないことが、うん、多くて、
だからまあ施設の運営の仕方っていう意味で考えると、まあ、今までのようなその行政財産の考え方じゃなくて、もうちょっと新しい視点とかアプローチとかするとかっていうふうにすると、まあ、普通財産でやるっていうことをまず前提に考え始めた方がシンプルにクリエイティブになりやすいかもしれないなって、その話の進め方としてね。だから給食なんかなんていうの、やっぱり食育のカリキュラムとか栄養士の配置とかいろんなことも絡んでくるから、やっぱ教育委員会がやるってなったらその思い切ったことやっぱできないんですよね。空いた時間をちょろっと貸してやるぐらいが関の山なんだけど、逆に市長部局が施設は作ってそこで給食は出しますっていう方が多分いろんなことがすごくできそうだなっていうふうに思って、うん、ただそこまでできるかどうかだよね、行政の方が、うん、っていうのは、
まあね、そこもやっぱり補助金とかがね紐つくから、
これがねあんまないのよ、給食って補助金が。あ、
そうなんですか。
比較的他の施設に比べたらすごい少ないから、だから稼ぐ方がいいんです。そんなこんな補助金もらうためにちまちまやるぐらいだったら、稼働時間の短さからしたら本当稼ぐ方が絶対いいじゃんみたいな感じでは見てるんだけど、まあそういうのに関し、それこそ広島だったら広島駅弁さんがすごい
六
次産業とかも絡めていろいろやられていて、私見に行きましたよ。立ち上げをやられた人はもう広島駅弁さんいらっしゃらないけど行って、すごいユニークな社長さんで、そうなんですよね。いろいろちょっと思うことはあるんですけど、あ、そうなんだな、上山さん給食とかもやってんだ、いろいろやってます、
そうですね、健康のそういう系は、
そうなんですね。なかなか、まあなんかあれだよな、そうか、なんかちょっとこういうことをしたいとか、なんか今後なんかありますか？
いや、まあいろんなことはやってるんですけど、やっぱりプロスクールに行ったのはその今のエリマネでちゃんと収益モデルを作るみたいなところから入ったので、そこはやりたいと思ってずっと動いていて、今結構まあ本当に 小さな動きですけど、そのエリマネで稼いだお金で、もうどこも外郭公園ってもう改修もできなくて、どんどんどんどん誰も使わないで、老木は切り倒されてみたいなところが増えているんですけど、そういう公園に稼いだお金を入れてちょっとかっこよくして、かつキッチンカーとかの専用料とかで稼いで、また町内会活動とか維持管理費に回すみたいな仕組みを今動かし始めてるんですけど、うちの会社自体には ほとんどお金は残らないですけど、
ああ、そうよな。そん
一
な、
応、
だんだん稼ぐようなスキームにはならないですよ
ならないけど、もう例えばその公園の設計とか自体の仕事もほぼほぼなくなって
そう
き
だ
て
よ
い
ね。
て、で、うちの会社で行くと、その公園の設計をやる人間も育たないとか、まあ、そういういろんな悪循環があって、それならもう自分たちで仕事を作って、公園の改修、もう公園で稼いだお金で公園の改修、設計、施工までやるみたいなことをちょっと今やり始めてたりするんです。それがさっき言ったそのもう町の課題がちゃんとビジネスにならないと、その公園がただの雑草の場に全部なっていくっていうのを放置しておくのか、それともそういうことがちゃんとビジネスになって公園が公園らしくなるっていうのか、そこをなかなか今うちで稼げるまではいかないけど、
数が多いじゃないですか、外国公演ってすご
お
い。
いおい。
ね、一町内会1個ぐらいある感じでいっぱいあるから、で、なんか私、新潟だったかな。新潟の子たちと、ちょっとなんかオンラインの勉強会みたいなので話をしたことがあって、少人数でね。それで、エディブルヤードガーデンっていうのがあるんですよ。自分たちで作って、それを給食で食べよう。それを保護者とかが、まあ、サポートするっていう感じで、校庭が広ければね、校庭の一角でやるっていうので、まあ、ちまちまやってたり、東京とかだったらそのビルの屋上とかでやってたりするような動きが少しずつね、広がってるんだけど、もう外国公園使わなくって、無理してもらうのも大変だとかって言ったら、もうエディブルヤードガーデンにして、でそこでその玉ねぎとか大根とか人参とか給食でよく使うような材料を作って、でその町内会と一緒に子どもたちのために、森をして水やりしてもらったりとか、たまに子どもたちも収穫とかは行ったりとか、観察したりとか、自分たちで作って自分たちで食べるっていう食育のカリキュラムの中にそれも入れていくっていうふうな感じで、町の人にも支えてもらうみたいな感じで、外国公園を 使えんのかみたいな感じで 検討してって言って、大体1小学校区の中に何個もあるでしょうみたいな感じで、なんかちょっと言ってて、またちょっと検討しますとかって言ってたんだけど、なんかそういう使い方をして、結局さ、やっぱ使い方なんだと思うんですよね。使うようにすれば多分使うからみたいな、森に戻していくっていうのもいいかなと思ったりはしてるんですけど、その森をしながらこれからやっていくっていうこと自体がもう難しいと思うので、なんかね、有効に本当伝えて、みんなが喜んでくれてみたいな感じにできたらいいのになって、思いますけど。
まあ、僕がやってるフィールドは、その広島駅のすぐ近くばっかりなので、まあ、ここで成り立たないと成り立たないだろうなっていうような場所で、で、かつ行政からすると、ほぼほぼそんなにもう、例えば芝生のところが草ぼうぼうになってても、彼らはもう年3回稼働お金しかない
そう
から、
です
そ
ね、
れが当たり前、草ぼうぼうが当たり前っていうところから、我々が今、13 個の指定管理をしてるんですけど、
うんうん、
で我々がやってからはもう芝刈りを年6回してできるような状況を保ってるんですけど、
うんうん、
なんか前、はい、そう、ま、前はそれが当たり前だと思っていて、うん、今はその綺麗なのが当たり前に、うんうん、なってきてるんですけど、彼ら結局あの自分たちの予算の中の話でしかないので、
うん、
あのその綺麗に芝が枯れている状況というよりも限られた予算の中で最善を尽くすことだけしかないので、で我々が受けて我々はそこで稼いでお金を回して綺麗にしてるっていうところを今やってるので、それをこうあの成功事例として評価してくれれば広がるんですけど、
そうだよね。チグっていうのはその時々そうやってマーケットやったりとか、
そうですね、
とかそんな感じ
をやる、はいはい、あと、うん、あと町内会の方たち と、あと月に一遍はあの周辺の会社とか集まって一斉清掃ってするので、だからあの指定管理が13の外交で年間に120-130万円しかもらえないんですけど、
うんうんうん、
そこがギリギリなので、稼いだお金がまあ、年間100万ぐらい稼ぐのかな、
うんうんうん、
そのお金で、一斉清掃に来た人の飲み物だったり掃除道具だったりっていうのを、
うんうん、
払ってで貯めたお金で講演回収をしてるみたいな、
うんうん、
をやってる状況ですので、
まあ駅の周りだったら手を入れていかないとやっぱいけんよな、
うんう
ん、まあ、私あのご存知だと思うんですけど、この前インドちょっと行ってきたんですけど、
はいはい、
日本綺麗すぎですよね、やっぱり金かけてあって、むっちゃ金かけて人でもかけてるな日本はっていう感じですよね。ちょっとよそへ行くと、もうこんな綺麗な国ないよなっていうふうに思うので、なんかもう牛のうんちとかいっぱい転がってるし、犬とかもゴロゴロいるし、牛もゴロゴロいるし、なんか全然なんかもういろんなもんがもう狭い道バーッと走ってるけど、日本みたいに自転車ヘルメットつけなさいとか、こんなに綺麗になんていうかちゃんと管理しようって隅々までみたいな国っていうのは逆にすげえんだなっていうのはもうひしひしと感じて帰ってきましたよ。
うん、
心地はいいですけど日本は、うん、けどそのお金の使い方としてこれからね、うん、どうなのかなって、まあ、インドみたいなこれから発展していこうみたいなところは、まあ、インフラ投資これからっていう感じでガンガン高速道路作ったりもしてたりはしてるんですけど、まあ、日本もそういう感じでこう今までいろんなものを作ってきて、
うんうんうん、
それをこれからどう管理するかっていうのはなんかヨーロッパやアメリカでもちょっと郊外に行ったらそんなもう手かけてないじゃないですか、
うんうんうん、
あのメリハリがやっぱり街中でも必要だよね
って
話なんだけど、
うんうん、
あっちもやったらこっちもやらないとっていう、
うん、
やっぱ価値観がすごくありますよね、うん、
ですね、うん、そうだから我々その、まあ、区画整理とか再開発のエリアが多いんで、
うんうん、
いわゆる公的な空間がすごい広いんです。
そうね、そうですよね、う
ん、でその公的空間の割合が広いがためにそこが荒れると、
うん、もう見た目も
さっき言ったもう本当インドと一緒になるんですよ草ぼうぼうだとやっぱりそこにゴミ捨てるし、
そうですよね、うん、そうそうそう、そうなんよな。いやーなんか清潔だしね、なんかそのもうそこら辺レストランでハエが飛んでるのが普通みたいな感じの国からしたら、本当に日本なんか蚊が一匹いるだけでもわーわー言うような感じのやっぱレベルの高さなので、その中でそういうなんていうか公共的なものの維持管理をするっていうことに対してこれからやっぱコストっていうのはやっぱちゃんと考えて、うん、 ね、それなりにかけないとやっぱり維持はやっぱ難しいなっていうのは、うん、つくづく見て感じて帰ってきたんですけど、
そうですね、なので本当稼げる公的空間はちゃんと 稼ぐっていうのはもう、うん、マストだと。
そうですよね。もう稼げないとこ断った方がいいんじゃないですか、なんかこれからどうせ人手不足だしさ、そんなに何でもかんでもやってられないよっていう感じにね。え、
そうか。今国もね、群までとかその、うん、管理を束ねたり、上下に束ねたり、うん、横に束ねたりして、はい、やっぱりこれから地方を多分維持していくのが難しいのはもう目に見えているので、
うんうんうん、
またまあそこに補助金を今いっぱいつけて検討させてますけど、
まあね、その補助金のせいでなんか変に田舎の町ほど公共施設でかいの作ってくれたりするんだよね。なんかいろんな矛盾をすごくなんか感じたりはするんですけどね。そうか。え、宇山さんはコンサルに入る前、学生の時には何、土木技師さんなんですか、もともと。
いや、僕はね、いや、経済学部で。
なんと。
その、どちらか言うと、その、物流とか、そういうことを検討してたので、
うんうんうん、
あの、入った時は、港湾計画、海の計画のところをやるために入ったんですけど、はいはい、もう、うん、海のそういう仕事がほぼほぼなくなってきて、
あ、
だんだんあの丘の方に上がった計画
をやり始めて、
で、それから官民連携とか街づくりとか。
あ、うん、なるほど。あ、じゃあ海の方って言ったらやっぱりその何、県が主体な感じの。
そうですね、大きい港は県ですが、まあ、漁港とかはまあ自治体とか市町が持つ
と、ね、経済学部 だったんですね。
はい。
そうかそうか。なんか珍しいんですかね、どうなんですかね、そういう。
いや、珍しいですね。僕の後もほとんどその技術系の部署に、うんうん、あのそういう経済系から入った子ってあんまりいないので、
うん、
まあその僕の後いないってことは僕が失敗だと思われてるんじゃないかと
思います。いやいや、技師っぽくなっちゃってるんじゃないですか。
あ、かもしれない。
何がすごい。そうなんか、いやなんかあのコンサルの仕事は。なんていうかその自治体側のこう壁を乗り越えるのが結構大変だって、うん、柳さんがねこの前自治系チャットでちょっとなんか話をしてて、その時にもちょっとなんか話をしたんですけど、うん、なんかその自治系たくさんいるじゃないですか、自治体の職員が。だからなんかまあ宇山さんの仕事で一緒にもしなんかできたり、あの自治系と組んでできたりとかできないんですかねみたいな感じの、うん、もちょっとまあもしよかったらまあ検討していただけたらなとあの思ったりしますけどね。あの案外私も元自治体職員なんですけど、自分の自治体じゃ言えないことは外では言えるんですよね。なんかだからまあそういう意味でなんか役所あるあるみたいなのがあって、うん、ここを突破するんだったらちょっとこういうことも考えてみたらどうですかとか、そういうふうなもしお手伝いができるんだったら一緒にやるっていうのもありかなって、
うん、
ちょっと
う、ね、
うん、あれなんですよ、もうあの自治経営のメンバーっていうのはみんな本職を持っててやってて、うん、すごく手伝いに行きたいのにいろんな自治体に、
うんうん、
実はそのほっぽっていけないじゃないですか本業だからね、なかなかその受けてくれる窓口になれないんですよね、なかなか、うんうん、そういう意味ではあのもしその宇山さんところの会社が受けてここのとこちょっととかっていう風な感じでもしやれることがあるんだったら、せっかく自治経営に宇山さんいらっしゃるので、
うん
うん、相談してもらえたりしたらいいかもしれないですね。
そうですね、僕もだから同期で周南市の方いらっしゃって、で、仕事でもちょこちょこお会いして、まあ、直接の発注者との関係にはならないんですけど、やっぱりそういうきっかけでいろんな仕事がつながったりしたりすることもあってですね。で、広島市にも、 僕の何年か後に一人来られたんで、まさに僕が今エディマネやってるところにその人が配属になって、
うん、ああいいじゃん、
ね、これはいいぞと思ったんですけど、その方はもう辞めちゃって、自治経営に行って、うん、福祉系のところをやりたいって。
あ、はじろくん？
そう、そうそうそう、
はいはいはい、はじろくん独立しちゃったからね、役所辞めてね、
本当に本格的に、うん、そう、直接の部署に配属されて、はいはいはい、これはいいぞと思ったの
ですから。そうよね、そうだよね。はじろくん元気にしてんのかしら、何年も顔見てないけど、うん
ですね、フェイスブックでたまに何か、
はいはいはい、うん、だそういう意味では公共空間活用アライアンスっていうのが立ち上がる出るんですよ、うん、今だから道路とか公園とかをやってる本当なんかもう専門家軍団ができているので、うんうん、まあ、そういうところとやり取りすると面白いかもしれないです、ね、実際実際法律乗り越えていってるような連中ばっかりがグループになっているので、うん、相談したり勉強会したりいろいろすると、うん、いいかなと思うんで、ぜひね日系使ってもらったら、はい、はい、と思います、うん、そうですか。なかなかやっぱりコンサルは難しいな難しいよね、これからなかなか、うん、本当に
そうですね、うん、だから本当まあさっきもおっしゃった補助金だったり、その時代の流れによっていろんな補助金だったりいろんな仕組みができたりっていうのをやっぱり追っかけて仕事もしないといけないので、それはそれとして会社の中でやっていく必要はあるんですが、まあ、我々はそうじゃないとこにいるので、今おっしゃったようなところの課題を別の視点で、
うん、そうだよね、
クリアしていくしか。
まあ、逆に、公民連携のことをちゃんと理解して、ちゃんといい町にしたいっていうふうな、うん、その発注をしていただけるとコンサルとしても腕の見せ所じゃないけど、
いやそうですね、
うん、
ただ発注形態を生むんじゃなくて本当担当者だけなんです、うん、担当者が担当者が ね熱い思いを持って、
いやそうでもそうなるとそうなったらでももう運しかないじゃないですか。そう、宇山さんからすると、もう運しかないっていう感じになるから、だからまあ、なんていうか、いろいろイベントとかでも、勉強会でも企画してもらって、そこの自治体の職員さんがね、雰囲気が変わるとか、上の人も、ああ、やっぱりこれからはこういう考え方でやらんといけんのやな、みたいなことが分かる人が、うん、一人でも二人でもやっぱ増えるっていう感じになっていくと、ね、多分なると思うんだよね。人もお金もやっぱ変わってきているので、うん、今までのやり方がどこまで持つか持つとは思えないもんね。すごい、うん、どう考えても人口の減り方やばいしみたいな、うんうん、ちょっと思っていて、給食なんか止まるかもしれんなと思ってる本当に。
うん、
あのままだとなんか、うん、あんなに釜をこうかき回してる場合ではないやる人いなくなりそうだなってすごい思っていて、ただもうでもまだそういう調理所ばっかり作ってるからどこも、
うんうん、
これからだから40年ぐらいかき回せ続ける人を確保しないと給食出せない、
うんうん、
多分そんな作り方やってる民間いないからね。
そうですね。
もうなんか恐ろしいなってちょっと思ったりはしてるんだけど、なかなかそこら辺がやっぱり理解が、うん、問題視してないっていうところがちょっとね、うん、ちょっと恐ろしいなっていう感じがしてるんだけど、うん、なんかまあちょっと公民連携を広めるために、じゃあまあ上野さんまたいろいろちょっと声かけてください。
はい、はい、ありがとうございます。
ぜひですね。はい、そっか、じゃあちょっとまあ近いんでね、広島 私
そう
も、
ですね。
ね、そうなんですよ。またどっかで、ね、ちょっとみんなでワッと集まりますかね。
はい。
ね、近況報告も兼ねて。
はい。
はい。すいません。なんか
はい。
夜、出演していただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんか、寝坊してね、収録がね、遅れちゃったんですよ、私。なんか、みんなにここで言い訳してる場合じゃないんですけど、本当すいませんでした。ありがとうござい
いえいえ、ありがとうございまし
ます。
た。
結構いろいろ聞けて嬉しかったでは
い。
す。
はい。
じゃあ、今後ともよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。
と、他の方の回もちょっと聞いてあげてくださいね、ちょっとね。
あ、はい。ありがとうござい
ね、
ます。
よろしくお願いしたいと思い
は
ます。
い。
聞いてくださった皆さんも本当ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。おやすみ
よろしくお
な
願
さ
いしま
い。
す。はい。おやすみなさい。ありがとうございました。